市横浜204号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2022年9月204号編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地電話045-201-2090 ファックス045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp ホームページhttps://www.yokohamashakyo.jp この号の主な内容は特集横浜ですぐ横へ横寄付さまざまな組織人で作る子どもに寄り添う学習支援コロナ禍に生まれた支え合いの取り組み2ページ3ページ福祉の仕事地域学校共同活動推進員学校地域コーディネーター4ページボラ線情報助成金の活用ボランティア非営利活動を支える財源助成金について学ぶ5ページ支社協情報横寄付の紹介横浜ですぐ横へ6ページ三助会員のご紹介7ページみんなの気持ちありがとう8ページ寄付者のご紹介9ページみんなの声10ページ福横クイズ11ページ広告編集後期社協からのお願いとなっております。表紙特集横浜ですぐ横へ横寄付さまざまな組織人で作る子どもに寄り添う学習支援コロナ禍に生まれた支え合いの取り組み写真があります。キャプション学習会に参加している高校生と講師の大和田さん7月21日撮影詳しくは特集で写真終わり。目次、福祉の仕事、地域学校共同活動推進員、学校地域コーディネーター、4ページ。ボラ線情報、助成金の活用、ボランティア非営利活動を支える財源、助成金について学ぶ。5ページ支社協情報横寄付の紹介横浜ですぐ横へ6ページ QR コードがあります。福祉横浜で検索ここから福祉横浜最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、横浜ですぐ横へ、横寄付、中1。 様々な組織人で作る子どもに寄り添う学習支援。コロナ禍に生まれた支え合いの取り組み。子どもを塾に通わせることができない。一人親世帯の保護者から寄せられた子どもの教育に関する不安の声に、様々な関係機関が連携して、令和3年11月から始まった、ひとり親世帯への高等教育進学に向けた学習支援を紹介します。中1、横寄付とは、横浜ですぐ横へをコンセプトに、横浜市社会福祉協議会が、皆様からの寄付金を活用し、既存の制度やサービスでは対応ができない困りごとの解決を目指す取り組みです。中終わり。この取り組みのきっかけ。様々な機関の知恵や強みを生かして、可能性は何倍にも広がりました。一人親世帯への食の支援を通じて得た保護者からの声をもとに、母子家父福祉会と意見交換を行ったところ、高校生の進学に向けた支援の場がないことが分かりました。そこで、横寄付の仕組みを活用し、新しい取り組みを始めることにしました。一人親世帯の高校生を対象に、市内の福祉保健活動拠点で開催する参加費無料の学習会とし、必要な経費は、皆様からの寄付を活用しています。令和4年度からは、進学のイメージを持ってもらえるよう、大学生ボランティアにも協力してもらっています。横浜市社会福祉協議会横寄付推進担当課長、船田さん。横浜市社会福祉協議会横寄付推進担当、長谷川さん。それぞれの写真があります。子供たちが育ち、世の中に出ていくために。横浜市母子家父福祉会、三与清水さん。子供に学習意欲があっても、なかなか塾に通わせることが難しい、という保護者からの声を横浜市社会福祉協議会に届けたところ、各団体からのご支援が受けられ実施しています。学習支援に参加して、家庭での勉強の仕方が分かったという声も聞こえてきています。清水さんの写真があります。地域に根ざし、地域の困りごとの解決に貢献したい。横浜信用金庫ソリューション支援部地域連携課、塩見さん。令和3年6月、横浜市社会福祉協議会と包括連携協定中2を締結し、定期的な話し合いを持つ中で、一人親世帯の困窮と学習支援についての課題があると伺いました。そこで、つながりのあったシルバー人材センターに講師の派遣を相談したところ、良い人材が見つかり、話が具体的に進みました。これにより、一人親世帯への支援と、シルバー人材センターに登録されている方々の経験が活かせる機会にも貢献することができました。中2、包括連携協定とは、相互に連携して横浜市内の地域福祉活動を推進し、SDGs 中3の視点を踏まえて、身近な地域の支え合い及び地域貢献活動の活性化を図ることを目的として締結された協定。中3、SDGs とは、2030年に向けて世界、国連加盟193カ国が合意した持続可能な開発目標のこと。中終わり。塩見さんの写真があります。経験を生かして社会に貢献したい。横浜市シルバー人材センター事業企画課担当課長、村田さん。シルバー人材センターには人生や社会経験が豊富で プロフェッショナルな会員が多く登録されていますが、経験を生かせる仕事がなかなか提供できず課題となっていました。この取り組みに協力することで、社会的・公益的な取り組みに携われ、能力を発揮してもらうことができました。村田さんの写真があります。注目して褒めてあげること。講師、飯塚さん。最初は生徒と距離を感じていましたが、だんだんと教えることが楽しくなってきました。一人一人、英語が身についていくペースをキャッチしながら教えています。それぞれのこの良いところに注目して褒めています。飯塚さんの写真があります。落ち着いた場作りと楽しみな時間に。講師大和田さん。教える方も教えられる方も話しやすい場作りが大切だと思っています。子どもたちに教えるために自分自身も勉強し活気をもらえるので楽しみです。大和田さんの写真があります。目標実現のための活動を支えたい。戸塚区社会福祉協議会事務局長阿部さん。戸塚区福祉保健活動拠点機能の活用をきっかけとして、生徒の皆さんが進学という目標を持って学べるように支援したいと思います。この活動を通じて、区社会福祉協議会においても、若者たちの夢を応援するような取り組みや地域づくりを模索していきたいと考えています。阿部さんの写真があります。自分自身も励まされています。大学生ボランティア。高校生の少し上の年齢なので、進路のこと、受験のこと、大学生活のことなど、世間話をするように話したいと思っています。目標を持って、資格や進学を目指して勉強する高校生の姿に、自分も頑張ろうと励まされています。学習会に参加している高校生のコメント。先生に教えてもらうようになって、英語が面白くなった。将来は教師になりたい。専門学校のスポーツ科に進学したい。英語は世界に出るときに何事にも通用するので身につけたい。勉強もするが、先生や学生ボランティアさんと学校や友達の話をするのが楽しみ。理解のスピードに合わせて教えてくれるので、英語が身についていると感じています。質問をするとすぐにわかりやすく教えてくれます。学習会の様子の写真が2枚あります。横寄付のロゴマークがあります。横寄付、横浜ですぐ横へ。横寄付の紹介は6ページ、支社協情報でもご案内しています。横寄付への寄付はこちら。QR コードがあります。横寄付で検索。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課。電話045-201-2090。福祉の仕事シリーズ52地域学校共同活動推進員学校地域コーディネーター共同は協力の共と働く甲賀谷小学校甲賀谷教育クラブ事務局代表教育は共に育つ佐伯美香さんに聞きました佐伯さんの写真があります。地域の人とのつながりがある学校は、大人も子どもも共に育っていく場になります。この活動を始めたきっかけ、娘が通っていた甲賀谷小学校の PTA 活動が一段落した頃、当時の校長先生から、 横浜市教育委員会の学校地域コーディネーター養成講座を受講してみてはどうかと勧められました。その後、学校支援のボランティア組織、校ヶ谷教育クラブの事務局として立ち上げから参加し、今の活動を続けています。日々の活動。先生から活動サポート依頼が入ると、登録者宛にメールで募集をします。校外学習やスポーツテストなど内容は様々で、1日に40名を募集することもあります。活動があるときは、学校に来てサポーターに直接会って声をかけるようにしています。自分がサポーターとして参加することもあります。また、校ヶ谷教育クラブが学校と共同で行う体験プログラム、ハッピー&スマイルデー、通称ハピスマの企画開催もしています。心がけていること。先生が授業に集中し、やりたいことが最大限に可能になるよう、また、サポーターには、ボランティアは楽しい、次回も協力したいと思ってもらえるよう心がけています。サポーターの名前を覚えて挨拶したり、直接会って感謝の気持ちを交換したりすることを大切にしています。たくさんの地域の人が学校に関わり、子どもたちが地域の人と出会う場づくりを目指しています。喜び、やりがい。日々の活動の中で感謝の気持ちをもらうことで常にポジティブな思考でいられます。校外や教育クラブが目標にしている大人も子どもも共に育とうを自分でも体現したいと思っています。SDGs を学んでいる子どもたちに刺激を受けて、本を読んだり、講座に参加したりするだけでなく、思い切って先進的な取り組みをしているデンマークまで学びに行きました。日々学校で子どもたちと接することがきっかけとなり、いろいろな人たちとつながりを持ちながら、今の活動に携わることができています。地域学校共同活動推進員、学校地域コーディネーターとは、学校と地域の架け橋となって、教育活動の狙いと地域の特性や地域の方々の得意なことを上手に結びつける役割があります。教育委員会からは、地域学校共同活動推進員として委嘱されますが、横浜市では、学校地域コーディネーターの呼称でその役割を担っています。校ヶ谷教育クラブ、大人も子どもも共に育とうをテーマに、2009年に設立されたボランティア組織、保護者をはじめ、地域住民、教師を目指す学生などが、校ヶ谷の子どもたちの教育環境をサポートしています。会員登録制で2022年4月現在、約300名の方が学校支援に参画しています。写真が2枚あります。1枚目、子どもたちに活動の説明をすることもあります。2枚目、全面芝生化した小学校校庭の芝生張り替えの様子。写真終わり。教育クラブのマスコット、テントウムシのポコアポコのイラストがあります。コーディネーターや地域の活動に興味のある人へ。学校地域コーディネーターには、学校と地域を結びつける役割があり、住んでいる地域や先生、子どもの学年などに合わせた活動を行っています。ボランティアとして、この活動の趣旨に賛同し、協力してくれる人たちが増えるとありがたいです。ご自身の特技や知識など、学校の授業で学ばないようなことを教えてくれる方、学校や子どもとの関わりを通じて、経験の幅を広げたいと考えていらっしゃる方は、 各学校のホームページなどで調べてみてください。学校地域連携推進事業とは、横浜市ホームページ、QR コードがあります。校ヶ谷教育クラブ、文部科学省ホームページ、QR コードがあります。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090、 横浜市内の福祉人材に関する求人情報、横浜市介護人材関連情報ホームページ、QR コードがあります。
ボラセン情報。横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。助成金の活用。ボランティア・非営利活動を支える財源、助成金について学ぶ。横浜支社協では、ボランティア・市民活動団体向けに、さまざまな民間助成金の情報をホームページに掲載しています。助成金を申請するときのポイントや、活用することによって得られる効果などを、一般財団法人非営利組織評価センター、業務執行理事の山田康久さんに教えていただきました。山田康久さんの写真があります。イラストがあります。フェイスガードをしたボラちゃんが、よろしくお願いしますとマイクを山田さんに向けています。イラスト終わり。助成金って知っていますか？助成金とは一言で言えば、活動団体を応援するための資金で、ボランティア活動をするために必要なお金を支援してくれるものです。融資とは異なり、返済の必要はありません。助成金の一般的な対象経費、活動全般にわたる費用、事業としてのイベント費用、会場代、備品購入代、告知印刷物や活動報告書の作成費など、事業実施に幅広く活用できますが、人件費は対象外のことが多いです。助成金申請時のポイント。申請書は読みやすく書くことが第一。助成金の獲得は申請書を作ることから始まります。申請書は、丸一、活動団体の情報。丸二、助成金の趣旨を踏まえた内容。が簡潔にまとめられていることが必要です。助成金を出す側が何を知りたいかを理解して読みやすい文章にすることが大事です。応募する助成金のスケジュールを確認し、余裕を持って準備を進めましょう。支援機関に推薦書の作成を依頼する場合は、作成にかかる日数を確認しましょう。助成金の活用で得られる効果。1. お金がないために取り組めなかった活動が、助成金の活用で実現、実施することができる。2. 助成金を受けるということは、外部の団体から信頼されている証であり、団体としての信頼性が高まる。3. 助成金を活用した事業の実施を通じて、さまざまなノウハウを得ることができる。その実績を報告することで、団体の PR につなげられる。山田さんからのメッセージ。助成金の獲得にチャレンジすることは、改めて自分たちのこれからの活動の見通しを立て、今までの活動を見直すきっかけになるのではないでしょうか。団体としての未来予測と振り返りの中で、自分たちの活動の価値
を見極め、アピールすることが助成金獲得の近道になると思います。助成金情報。横浜市区社会福祉協議会では、皆様からの寄付金を財源に、横浜ふれあい助成金を実施しています。より豊かな市民社会の実現のために、市民の自発性のもと、横浜市内で行われる非営利な地域福祉推進事業や、障害福祉推進事業の支援を目的としています。区域での活動を支援する継続的奨励助成、区社協受付分。なお、募集時期については、各区社協にお問い合わせください。地域で新たに取り組む事業を支援する地域福祉保険計画助成、支社協受付分。令和5年度分説明会。令和4年11月21日月曜日午前10時からオンライン開催予定。その他の民間助成金について、地域で活動するボランティア団体は、身近な地域のボランティアセンターをはじめとした中間支援組織などの情報を活用することをお勧めします。横浜市や社会福祉協議会等で実施している助成金については、令和4年度市民活動、地域活動支援制度ガイドを参考にご覧ください。支援制度ガイドホームページ、QR コードがあります。市民活動団体向け助成金セミナーを開催します。今回お話を伺った山田さんを講師に迎え、市民活動団体にとっての助成金とは何か、助成金を活用することの意味などをお話しいただきます。ぜひご参加いただき、これからの活動に生かしてください。日時、令和4年11月10日木曜日、午前10時から12時、オンライン開催。なお、講座の申し込み方法など詳細は、下記横浜市ボランティアセンターホームページをご覧ください。助成金について、ボラちゃんが説明しているイラストがあります。横浜市ボランティアセンターより、各区で実施しているふれあい助成金については、こちらにお問い合わせください。横浜市内18区のボランティアセンター、ホームページはこちら、QR コードがあります。この記事や助成金セミナー、ふれあい助成金説明会に関するお問い合わせはこちら、横浜市ボランティアセンター。ホームページはこちら、QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。横寄付の紹介。横浜ですぐ横へ。横寄付のロゴマークがあります。横浜ですぐ横へをコンセプトに、本会が皆様からの寄付金を活用し、既存の制度やサービスでは対応ができない困りごとの解決を目指す取り組みです。企業団体等の多様な主体の参加を促し、連携することにより、さまざまな支援事業を実施しています。また、新たな社会課題への支援も検討しています。この取り組みを分かりやすく伝え、共感の輪を広げ、官民問わず多様な立場の方々と連携し、地域共生社会の実現を目指しています。これまでに、高校生を対象とした学習支援事業のほか、一人親世帯の新1年生へのランドセル寄贈、 困窮した女性へ向けた生理用品の配布など、さまざまな取り組みを進めています。詳しくはホームページをご覧ください。横寄付の最新情報はこちら。QR コードがあります。問い合わせ、横寄付推進担当。電話、045-201-8620。三女会員のご紹介、ご支援、ご協力ありがとうございました。令和4年4月1日から7月28日、新規受付、継続受付分。団体会員、NPO 法人、象の歌様、株式会社、JSB ネットワーク様、マルゴ運輸、株式会社様、モービルオート株式会社様、株式会社エースプラン様、横浜商工会議所様、株式会社江戸生様、大黒倉庫株式会社様、三沢大河法律事務所様、株式会社アース&ウォーター様、個人会員、佐藤達樹様。三女会員、三女会費のご案内。QR コードがあります。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部。電話、045-201-2096。みんなの気持ち、ありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。寄付者の取り組み紹介。読み終えた本の寄付を通した地域貢献活動。横浜信用金庫様。横浜信用金庫は、令和4年4月にブックオフコーポレーション株式会社以下ブックオフ及び本会と連携協定を締結しました。同金庫では地域に根ざした金融機関として地域のお客様に SDGs や地域貢献への関心を寄せていただきたいという思いから3社での連携により横浜寄付本の取り組みを実施しています。この取り組みは、同金庫の全営業店61店舗及び本部3箇所の計64箇所に回収ボックスを設置し、読み終えた書籍等を寄付していただくものです。なお、ATM 専用店舗には回収ボックスはありません。ご寄付いただいた書籍等は、ブックオフにて査定され、買取金額のすべてが同金庫名義で本会に寄付されます。今回の三者協定の締結は、これまで本会が進めていた横浜寄付本のさらなる広がりとなり、読み終えた本の寄付を通じた地域貢献活動の推進につながっています。横浜信用金庫からのコメント。横浜市社会福祉協議会と締結した包括連携協定の一環として、地域福祉に貢献しようと企画したものです。当金庫の幅広い店舗網を活用し、回収ボックスを多数設置することで、より多くの皆様に気軽に寄付いただけるようにしました。これにより、地域の皆様に寄付をより身近に感じていただくことのお手伝いができれば、当金庫にとっても幸いです。横浜信用金庫に設置されている寄付本の回収ボックスの写真があります。横浜寄付本取り組み回収場所についてはこちら。QR コードがあります。横浜市ボランティアセンターでは、 寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援、ご協力ありがとうございました。純不動、令和4年4月1日から6月30日受付分。善意銀行、金銭寄付者。横浜信用金庫理事長、大前茂様2件。横浜シニアボランティアポイント登録者様。株式会社、つかさペトコ様。株式会社、公営設備工業様。日清オイリオグループ株式会社様。匿名10件。善意銀行物品寄付者。株式会社セブンイレブンジャパン様2件。藤田観光株式会社 WHG 事業部横浜桜木町ワシントンホテル様。宮内建設株式会社様。公益財団法人みずほ教育福祉財団理事長塚本隆様2件。大石義則様。株式会社又兵衛様。匿名2件。横浜 II 基金寄付者。横浜シニアボランティアポイント登録者様。障害者年記念基金寄付者。横浜シニアボランティアポイント登録者様。福祉基金寄付者。横浜シニアボランティアポイント登録者様。匿名1件。横浜寄付本寄付者。横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会様。NEC ネッツ SI 株式会社神奈川支店様。横浜市社会福祉センター利用者一同様2件。泉の会様。横浜市磯子区社会福祉協議会様。横浜市神奈川区社会福祉協議会様。横浜市篠原地域ケアプラザ様。匿名53件。みんなの声。前号の感想。学生さんのスマホ講座のボランティア、浜口先生の一言にもありましたが、学生さんにとってもボランティアの世界に触れ、いい機会、経験になったのではないかと私も思いました。どちらかというと、アナログ派なので、このような講座の開催はとても羨ましく思います。機会があれば、私もぜひぜひ参加してみたいです。泉区 KS 一から手作り学生たちのスマホ講座は素晴らしい取り組みだと思います。このような活動が広報を通じて知られることでどんどん広がると良いと思います。ポーチが素敵だったのでつい応募しました。栄区匿名。空くんと宝くんの映画ができたことが知れて貴重でした。以前出席した講演会で浅川さんと息子さんを見かけたとき、とても心に響くお話を聞けたので、映画もぜひ見たいと思いました。鶴見区有本さん。副業ではありますが、私もガイドヘルパーの仕事に従事しております。利用者様に少しでもお役に立てるように、楽しく外出していただけるように心がけていますが、なかなか難しい場面もあり、自問自答しながら取り組んでいます。生涯現役で続けていきたいと思っています。栄区 TM。以前勤務した病院に重症心身障害児施設があり、 直接の会話はないものの、子どもたちの笑顔、日々頑張る姿に励まされた記憶があります。今でも時々思い出すのですが、心が温まります。戸塚区 YK 浅川さんご家族の記事を興味深く読ませていただきました。ガイドさんの存在が当事者の日々の成長に大きく関わっていること、また支援している側にも良い影響があり、互いに支え合っている姿を感じました。地域の方々の温かい目があってこそだと思いました。江北区 HY 福横クイズ。ご応募、ご感想、お待ちしています。障害福祉サービス事業所トロワランド絞り染め手ぬぐいプレゼント。神奈川区にある生活介護の事業所です。運営する法人として3つ目にできたので、フランス語で3を意味するトロワが名前についています。手作り製品のほか、近隣で採れた野菜の販売なども行っています。事業所は市営地下鉄三沢上町駅前にあります。お近くにお越しの際はぜひいらしてください。トロワランドフェイスブックの QR コードがあります。プレゼントの写真があります。手ぬぐい2枚と手ぬぐい便利帳のセットです。色はお任せください。写真終わり。クイズ1、特集、横浜ですぐ横へ、横浜支社協で寄付を活用した取り組みを横丸丸と言います。漢字2文字。クイズ2、福祉の仕事、学校と地域の架け橋となって教育活動の狙いと地域の特性や地域の方々の得意なことを上手に結びつける役割を担う人を横浜では学校、地域〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 図3、ボラ船情報。横浜支社協、区社協では、豊かな市民社会の実現のために、横浜市内で行われる非営利な地域福祉推進事業や、障害福祉推進事業を支援する、横浜ふれあい〇〇〇を実施しています。漢字3文字。応募方法。はがき、ファックス、E メールにて、次の項目をご記入の上、お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、事後掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合は、イニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和4年10月28日金曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp 福横クイズ 応募フォームの QR コードがあります。個人情報取扱い、なお応募に関わる個人情報については当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。前号203号の福横クイズの答えは、クイズ1ボランティア、クイズ2ガイド、クイズ3市民でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所同士で契約トラブルの情報提供、消費者被害で困っていたら消費生活センターを案内、高齢者に多い消費者トラブル。1、お試しのつもりが定期購入。2、無料点検からの強引な屋根工事勧誘。3、金融商品の甘い儲け話。消費生活相談電話。電話 845-6666。ファックス 845-7720。横浜市消費生活総合センター。
令和4年度ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料1名あたり、団体割引 20% 適用済み、過去の障害率による割増割引適用。保険金の種類、プラン、基本プラン、天災地震保障プラン、新設特定感染症重点プランの順に読みます。怪我の保障、死亡保険金、いずれも1040万円。後遺障害保険金、いずれも1040万円、限度額。入院保険金日額、いずれも6500円。手術保険金、入院中の手術、いずれも6万5000円。外来の手術、いずれも3万2500円。通院保険金日額、いずれも4000円。特定感染症、基本プラン、天災地震保障プランとも、保障開始日から10日以内は保障対象外。なお、4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から保障します。新設特定感染症重点プラン、初日から保障。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし。天災地震保障プラン、新設特定感染症重点プランともにあり。賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人対物共通、いずれも5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、新設特定感染症重点プラン550円。基本プランに加入される方へ。基本プランでは地震、噴火、津波に起因する死傷は保障されません。年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には、特定感染症重点プランへの加入をお勧めします。例えば、被災地での災害ボランティア活動や、当初予定していなかったボランティア活動への参加にあたり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした特定感染症への備えとして、特定感染症重点プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。 ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行、障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬事履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土日祝日、年末年始を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話03-3581-4667、受付時間平日の9時30分から17時30分、土日祝日、年末年始を除きます。商品パンフレットはこちら、福祉の保険ホームページ、QR コードがあります。https://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。
編集後期。特集、学ぶこと、知ることで心が動きます。将来の夢を語る高校生が学習に取り組む真剣な眼差しに心を打たれました。いつまでも学び続ける姿勢を持ちたいと思いました。福祉の仕事。学校ボランティアの現場では、日々ありがとうやお願いしますという言葉があふれているそうです。どの地域にも子どものために何かしたい、特技を生かしたいと思っている方が多くいるのではないでしょうか。さまざまなボランティアがあることを知ってもらえる機会となれば幸いです。福祉横浜204号、2022年9月15日、発行、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会、郵便番号、231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、電話、045-201-2090、ファックス、045-201-8385、 E メール、福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp https://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。 点字のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜204号を終わります。次号は12月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループやまびこでした。